院がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
小林香苗です。
明けましておめでとうございます。
小林さん、
はい、
今年初めての福音の光ですよね。
そうですね、
身の引き締まる思いです、
ね、もう今年も気持ち新たに楽しく番組をお届けしていきたいですね。
そうですね、今朝は年始ですから、
はい、
リスナーの皆さんには落語をお聞きいただこうかと思っております。
はい、
ところで小林さん、子はかすがいという言葉ご存知ですよね。
はい、子供が夫婦の仲を保ってくれるという意味で使われる言葉ですよね。
そうです、よく落語でも子はかすがいというテーマが取り上げられています。聖書も子はかすがいという物語が中心になっていますよ。
あ、聖書でいう子供っていうのはイエス様のことですかね。
お、ご名答、さすが優等生。
いえいえいえ、
夫婦間のかすがいとしての子ではありませんけれども、神様と私たちをつなぐかすがいはイエス様ですよね。
はい、
今日はその子はかすがいというテーマの落語をお届けいたします。リスナーの皆さん、ご期待ください。
福音の光、今朝はベンチャー落語家の三遊亭雄介さんをお招きして金峰殿特別番組をお届けいたします。古典落語を現代風に、かつ聖書のメッセージ風にアレンジして披露していただきます。それでは今日のゲストをご紹介いたします。若竹先生、よろしくお願いします。
今朝はベンチャー落語家の三遊亭雄介さんをお招きしています。三遊亭雄介さんこそ豆浦慎一さんは、横浜在住のクリスチャンで、定年退職後は精力的に落語に取り組んでおられ、関東の方ではお弟子さんも数名いらっしゃいます。古典落語やら、会社や人物を中心にした創作落語まで、そしてもちろん福音落語も日本全国を飛び回っておられます。ゆうすけさん、おはようございます。
おはようございます。福音落語で神様のことをお伝えしております、三遊亭ゆうすけでございます。若竹先生、今年はね、年末までに教会など25箇所ほどで福音落語を聞いていただく予定なんですよ。
25箇所ですか。
はい、でもね先生、
はい、
この頃福音落語の傾向が少し変わってきたんですよ。
あら、どんな風に変わってこられましたか。
ええ、最初はね、聖書のいろいろなエピソード、例えばピレモンへの手紙、ザーカイ、サウロの改心などを落語化してたんですけれども、最近は現代の生活の中で神様が働かれるという創作が増えてきました。
なるほど、現代の生活の中で神様の働きですか。例えばどうなんでしょう。
はい、例えば昨年聞いていただいた屋台のラーメン屋を舞台にしたラーメン屋福音版、今回聞いていただく子はかれ現代版、それから若竹先生に間を頂戴した芝浜現代版などなんですよ。
なるほど、あの前のラーメン屋福音版、あれはいつ聞いてもハンカチがいりました。金峰殿のホームページでもお聞きになれますから、リスナーの皆さんはぜひ聞いてみてください。しかし、またどうして少し方向転換をされたのですか。
はい、ラーメン屋の話が皆さんにとてもよく伝わるという経験が大きいんですよね。
うん、
聖書のエピソードですと、クリスチャンの方は内容的には一通りご存知ですけど、聖書を読んだことのない方にはいい話だけどちょっと分かりにくいと思うんですよ。
そうですね。
はい、でラーメン屋や子はかれ現代版などはちょっと昭和なところもありますけれども、基本的には現代で、しかも有名な古典落語をベースにリメイクしているので、話の出来がいいんですよね。
うん、
うん、でそうすると聖書を読まれている方には疑似的な証を聞くような感じ、そして聖書を読まれたことのない方には時代背景も含め分かりやすいので伝わりやすいという感じがしています。
なるほどね。 伝わるということを大事に試行錯誤されているわけですね。
はい、
聖書の物語をそのまま題材にしたのは、まあ、礼拝で言えば信徒向けメッセージ、現代の生活に密着した福音落語は伝道メッセージという感じですね。
うんうん、
聖書を知らない方々に神様のことを少しでも知っていただくことはとても大切なことです。
そうですね。そして最後は神様の御心のままに道が開かれていくだろうと思っています。
アーメン。いやー、勉強になります。それでは早速小別れ現代版新春編をご披露いただきましょう。
最初に小話を、2人の力士がおりましてね、ライバル同士で、1人は普通のノンクリスチャン、1人はクリスチャンということでございましたが、どちらがある場所で勝ったかと、初場所がもうすぐ始まると思いますが、これは実はクリスチャンの力士の方が勝った。なんといっても未信者の人は神社に参拝に行ってしまったので参拝をしてしまった。そしてクリスチャンは礼拝に行ったので礼拝であったというお話でございますが、それでは引き続きまして小別れ現代版というのをお聞きいただきたいと思います。この話に出てまいります熊田幸太郎という男、サラリーマンで営業をしております。営業としての腕はとても良いのでございますが、30を過ぎてから酒を覚えて、これが酒浸りということになりまして、給料のほとんどが酒に消えてしまう。幸太郎には妻の清美という人がおりましたが、その間に一粒種の娘さんがいたんですが、給料のほとんどが酒代に消えてしまう。子供が小さいので清美は働くといってもパートタイマー、足りないので、この自分の蓄えを取り崩して生活を立てていたのでございますが、それも底をついてきた。このままでは娘をとても育てられないというので、とうとう離婚届を幸太郎に差し出して、養育費もいらない、連絡先も教えないということで娘を連れて出てってしまいました。そして3年が経った時のことでございます。お、熊田、この喫茶店入ってこ。え、ありがとうございます。いやあ、いよいよ今年もな、今日の主日礼拝1月5日な、また神様との生活が始まったな。うん、はい、そうですね。いやだけどお前、3年前はひどかったな。あ、それを言われると面目ない次第でございまして、なあ、酒びたりでとうとう妻の清美さん、見限って出てっちまったよ。今はどうしてるんだい。さあ、どこでどうしてますか。思い出すことないのかい。清美のことはともかくね、娘の綾のことは毎日思い出してますね。ああ、いたね、かわいい子だった。いくつになるんだい。部長、今日がね、7歳の誕生日なんですよ。ああ、そうかい。おい幸太郎、今喫茶店入ってきた。あれ、あの親子、あれ清美じゃないか、娘さんじゃないか。どれですか、見てみろよ。いやいや、とっても顔なんか合わせられないんで。じゃあスマホ出して、カメラモードにして、自撮りにして、そしたら鏡みたいにして見えるだろ。それで見てみなよ。はい。あれ清美です。綾ですよ、娘の綾です。あ、大きくなったな。あ、でもショートケーキ1個だけ頼んで、あれ、ろうそくなんか取り出して立てて何してんだろう。あやちゃん、7歳のお誕生日おめでとうね。これバースデーケーキよ。ママ、これちっちゃい。
この間純子ちゃんのお家行ったらね、純子ちゃんのお誕生日、大きなまん丸いショートケーキだったよ。それでね、チョコレートにね、純子ちゃん誕生日おめでとうって書いてある板がついてたの。あやもああいうのがいいあそこはね、人数が多いから。うちはあやちゃんとママと2人だけだから、この小さいの可愛いでしょ。やだやだやだ、大きいのがいい。あやちゃんね、これでいいでしょ。
おい小太郎、なんか娘さんむずってるぞ。どうしたんだ。
大きいホールのショートケーキがいいってみんなそうしてるって言ってぐずってんですよ。かわいそうに、身なり見てもなんだかつましい生活そうで、金がないんだろうな。部長すいませんけどね、この金で大きなホールのショートケーキ頼んで、あそこに出してやってくださいよ。誰からの差し入れってことは言わずに。しょうがねえな。分かった、行ってくるよ。お、行ってきたよ。もうすぐ持ってくよ。お待ちどうさまでございます。こちらホールのショートケーキでございます。
え、
私は注文してませんけど。いえいえ、とある方からの差し入れです。どうぞ。
誰からですか。
それは言わないでくれと言われておりますので。まあまあ、大きなショートケーキ来たよ。あや、これ食べたい。
ちょっと待って、あやちゃん。いや、そんな毒が入ってるかもしれないじゃないですか。
当店のケーキに毒などは入ってございません。
まあまあ、これ食べたいよ。
あやちゃん、ちょっと待ってよ。こういうのいただいたりするとね、そのうち怖いおじさんが出てきて、ケーキをプレゼントしたんだから言うこと聞けとか、そういうこと言われるかもしれないのよ。ダメよそんなの。
やだ、あや、これ食べたい。
おー、幸太郎、揉めてるよ。そりゃそうだ、誰があげたかもわかんないもんじゃな。
よし、俺行ってくら。部長やめてくださいよ、そんな。あ、あ、行っちゃった。
清美さん、清美だよね。
あ、杉本次長。
うん、部長になったけどね。
お久しぶりです。
うん、このケーキね、俺たちからなんだよ。俺たちっていうのはさ、あそこにいるやつが金を出したんだよ。
あそこにいる、あの後ろ姿、幸太郎ですか。
うん、いや、君さんたちがね、この小さいショートケーキでお祝いしようとしている、身なりも申し訳ないけどつましい生活をしているそうなんでね、幸太郎が金を出してこの大きいホールケーキで祝ってやってくれって、それで頼んだんだよ。ちょっとさ、幸太郎も僕も一緒に、あやちゃんの誕生日一緒に祝ってもいいかな。
ああ、まあ、それはケーキをプレゼントしてくださったんで構いませんけど。
うん、じゃあ連れてくるよ。
おい幸太郎、こっち来い、みんなでお祝いしよう。いや、やめてくださいよ部長、そんな合わせる顔ないですから。
あ、幸太郎、お久しぶり。
あ、どうも。
あ、パパ、お久しぶり。
あ、あや、パパのこと覚えてるかい。
うん、覚えてるよ。
あや、大きくなったな。
うん、パパも大きくなったね。
パパは大きくなりゃしないよ。清美さんさ、3年前幸太郎叫びたりでひどかったろ。
うん、
お前さんが別れるって思うの無理ないよ。だけどあの後ね、幸太郎すごく落ち込んでね、こいつこのままじゃダメになっちゃうんじゃないかと思って、それで私クリスチャンだろ、だからね、こいつをいっぺん無理やりね、日曜日の礼拝っていうのに連れてったんだよ。そしたらその時牧師さんがね、どんな罪のある人間でも神様に許しを請えば許してもらえますという話をしてくれてね、それが幸太郎の胸に響いたみたいなんだ。礼拝終わるとね、すぐに前へ飛び出してって牧師さんにね、私は酒で妻と子と別れてしまいました、こんな私でも罪は許されるでしょうかって言うからさ、牧師さんは、はい、どんな罪でも神様の方を向けば許していただけますよと言ってくれてね、それからこいつ変わってさ、毎日毎日、毎週毎週、うん、教会に通ってね、それですぐにクリスチャンになってさ、で今では教会で役員をやるような責任あることをしてるんだよ。で酒も3年前からぶっつりやめて一滴も飲んでないんだ。それで営業はもともと成績良かったろう、それがますます成績伸ばして、もう完全なエース級なんだよ。うん、幸太郎完全に立ち直ったんだ。それでさ、
申し訳ないけど様子を見るとつましい生活を送られてるから、もう幸太郎お前さんたちに養育費あげることもいくらでもできるからさ、養育費もらって、いやいや清美さんあんたのためじゃないんだ、あやちゃんのために養育費もらっていろんな体験させてあげたらどうかな。それからまあもしできればね、一月に一遍ぐらいはあやちゃんと幸太郎が会って、あやちゃんのためにも父親というものを味わうというのも大事じゃないかと思うんだ、どうかな。次長、うん、部長だけどね、あ失礼、部長、私も意地っ張りなんで養育費もいらない、連絡先も教えないって言って出てしまいましたけど、正直言って生活は大変厳しいです。今日だって本当はホールケーキのショートケーキ買ってあげたいです、でも買えなくてこれで我慢してもらおうと思って。部長、さっき月に一遍っておっしゃってましたけど、それはちょっと、あやっぱり難しいかい。毎週じゃダメですか。
え、毎週、いやもちろん依存ないと思うけど、どうしたんだい。
はい、私もこんな意地っ張りな性格直したいと思うんですけど、なかなか直せないんです。孝太郎、教会っていうところに行ってお酒も何も治ったっていうじゃないですか。だから私も教会に行ったらこの意地っ張りの嫌な性格直せるんじゃないかと思って行ってみたいんです。それから月に一遍会うだけだったら、孝太郎その日だけいいお父さんしているかもしれない、フェイクかもしれないでしょ。でも毎週教会に行ったら、孝太郎が教会の人とどういうお付き合いしてんのか、教会の人が孝太郎をどう見てるのかよくわかると思うんです。だから毎週毎週教会へ行きたいなと思って。
はもちろんいいともな、孝太郎依存ないよな。
うんうん、じゃあほら今流行りの LINE かなんかで、うんうん、交換してさ、孝太郎の方からいつ何時にどこで待ち合わせてっていうことで、うん、教会に連れてってやんなよ。いいな。うん、あやちゃんお待たせしましたね。大人の話で退屈だったね。うん、じゃあねこの大きなショートケーキであやちゃんのお祝いをしましょうね。じゃあ3人で喫茶店だから小さな声でな、うん、歌を歌ってあげよう。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear あやちゃん、それとパパとママ。どうしたんだい、今日あやちゃんの誕生日だろ。パパとママの誕生日は別の日だろ。だって今日パパとママ仲直りしたんでしょ。それであやと3人で一緒に神様のお家にこれから行くことになったんでしょ。っていうことはパパももっと変わるしママも変わるんだよね。だから今日はパパとママの新しい誕生日だから。お後がよろしいようでございます。
三遊亭雄介さんありがとうございました。いやね、なんだかグッとくる家族のお話でしたが、若竹先生も目に涙が。
やられてしまいましたよ。もう何回聞いても涙涙です。
ね、本当福音落語には人情話がよく合いますよね。
そうですね、特に親と子の絆を描いたお話は聖書にはいっぱい出てきます。どうか皆さんも聖書を開いてそのお話を見つけてみてください。
さてこの番組をお届けしております金宝伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。
お祈りします。愛する天のお父様、御子イエス様をこの世にお送りくださり、イエス様の死と復活によって私たちは罪なき者とされ、私たちも神の子とされますから、ありがとうございます。一人でも多くの方がそのことを信じることができますようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号530-8692、支所箱215、郵便番号530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香苗でした。
罪人を我が子にせんと主は来たる。今日も一日主と共に歩まれますように。
それではまた明日朝4時30分に